舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからお届けしております、ナナコチャッタラジオ金曜日。さてここからのお時間はゲストの方をご紹介します。本日のゲストは舞鶴市福祉企画課より四方志保さん、舞鶴市社会福祉協議会事業課長の山内徹さん、舞鶴市社会福祉協議会舞鶴市青年貢献支援センターより森下秀明さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします、
はい、今日は、ね、お三方にお越しいただいているわけなんですけれども、まずこの青年貢献制度とはについてお話をお伺いしたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。まず簡単に青年貢献制度について、お話ししたいと思います。聞き慣れてる方もいらっしゃると思うんですけれども、この青年貢献制度という制度は、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分となられまして、この日常生活上の契約や財産管理などが困難になられたとしても、今まで通り住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らせるように、その方の権利や財産を守り法的に支援するというものです。
あ、なるほど。この判断能力が不十分な方を対象に支援する制度ということなんですね。ではこのどういった方が貢献人になれるんでしょうか。
そうですね、まあ、この判断能力がまあ不十分な方のためにまあ支援する人を選ぶわけなんですけれども、この支援する人どういう方が選ばれるのか、これはあの家庭裁判所がですね、その方にとって最も適任というふうに判断する方を貢献人として選任いたします。
なるほど。
具体的に選ばれるのは、ご本人の、親、兄弟姉妹などの親族の方、あるいは弁護士、司法書士、社会福祉士、行政書士などといった専門職の方、また、社会福祉協議会などの法人も、貢献人として活動することができます。
なるほど。そういったあの親族の方ですとか、あと専門職の方、そして法人などの中からその家庭裁判所が最も適任だと思われる方を貢献人として選ぶということなんですね。
はい、その通りです。
はい、このね、貢献人っていうことなんですけれども、どんなことをするんでしょうか。
ですね、まあ、この貢献人さんなんですけれども、具体的にはですね、お金の管理であったり、不動産などの財産を管理するという、財産管理が一つの業務としてございます。
はい、
さらに二つ目の大きな業務としまして、施設利用者や介護サービスなどの契約といったような法律行為をご本人さんのために代わりに行ってくれるという心情看護という業務がございます。
はい、
まあ、ちょっと注意していただきたいのが、お食事の、お世話であったり排泄の介助であったりというような具体的な介護については、貢献人さんの職務ではないということになっております。
あ、そういう介護は貢献人の職務にはならないということなんですね。
はい、
具体的には先ほど言っていらっしゃった2つが主にあるということで、金銭や不動産などの管理といったその財産管理、そして、施設入所や介護サービスの契約などの、 この法律の行為を行うといったこの心情看護ということになるということなんですね。
はい、その通りです。
はい、ということでね、この貢献制度には3つ主にあると。
はい、はい、そうですね、その前にですね、まあ、貢献制度、大きくですね、まあ、貢献制度というふうに、言う場合、一般的にはその法定貢献制度というふうに、すでに判断能力が低下されている場合に利用する制度のことを指します。しかし、任意貢献制度という制度もございまして、これはですね、今は判断能力がまだしっかりしておられる、しかし将来的にそういう不安があるということで、将来に備えてあらかじめ、契約を結んでおくという制度がございます。で、この法定貢献制度の中に、判断能力の状況、つまりご本人にどの程度の支援が必要であるかということに応じて、貢献、補佐、補助という3つの類型に分かれるということになります。
なるほど。まずその成年後見制度は大きく2つに分かれていて、すでに判断能力が不十分な方にはその法定後見制度というものがあると、
はい、
そして今はまだ大丈夫だけれども将来的にちょっと不安という方はその任意後見制度というものがあって、で、すでにその判断能力が不十分な方にはその状態に合わせて3つの、区分があるということなんですね。
はい、その通りです。
なるほど。ではね、ここで一旦お知らせを挟みましてお話の続きをお伺いしたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
ななこチャタラジオ金曜日、本日はゲストに舞鶴市福祉企画課より四方志保さん、そして舞鶴市社会福祉協議会より山内徹さん、森下秀明さんをお迎えしております。ということで、成年後見制度について前半お話をお伺いしたんですけれども、この舞鶴にも成年後見支援センターというものが5月に開設されたそうですね。
はい、
はい、この経緯などをお伺いしてもよろしいでしょうか。
はい、厚生労働省が平成27年に公表した認知症施策推進総合戦略新オレンジプランによると、全国の高齢者65歳以上のうち約4人に1人が認知症またはその予備軍とも言われております。また舞鶴市においては65歳以上の高齢者が人口に占める割合が4月1日現在は 30.7% を超え、その割合は今後も上昇すると予想されております。舞鶴市ではこれらの状況を踏まえ、地域福祉計画、高齢者保健福祉計画、障害者計画に成年後見制度の利用促進のための成年後見センター設置の方針を盛り込み、認知症や知的精神障害者の方が地域の中で安心して自立した生活を送っていけるよう取り組みを進めてまいりました。また今年の3月には国において成年後見制度利用促進基本計画が策定され、市町村は成年後見センターの設置に向けて取り組むよう示されました。その国の、計画に先駆け、舞鶴市では今年5月に社会福祉協議会に業務委託という形で舞鶴市成年後見支援センターを開設いたしました。
なるほど。その日本で今その4人に1人が認知症あるいはその予備軍というふうに言われていて、でここ舞鶴市においても65歳以上の方が 30.7% で、今後もその数は増えるだろうということで、まあ、そういった背景があって、でこの住み慣れた地域で、この町で自分らしく安心して暮らせるようにということで、今年の5月にこの成年後見支援センターが開設になったということなんですね。
はい、です、
はい、どういった取り組みをされてますでしょうか、主に。
はい、舞鶴市青年後見支援センターでは、以下の3つの業務を行うこととしております。まず1つは青年後見制度に関する相談利用支援を行うこととしています。本人や家族の方々、それから福祉関係者の方々から成年後見制度の利用に関するご相談をお受けすることとしております。また成年後見制度を利用するための手続きや提出する必要なる書類の作成などについても説明をさせていただくこととしています。
はい、
2つ目には親族後見人への相談支援をさせていただくこととしています。親族後見人さんというのは、後見人として、兄弟や子どもさんなどが後見人になる場合がありますけれども、うん、これらの方々についてはやはり法律については、あまり明るくない方々がなられるケースが非常に多いということもありまして、これらの方々が裁判所とのやり取りに戸惑われたり見間違いがあったりということができるだけ少ないように、これらの方々の相談をお受けすることとしております。
はい、
3つ目には成年後見制度の普及啓発活動ということで、今日こちらの方へ寄せていただいたこともこの啓発活動の一環として来させていただいております。またパンフレットなどを作成させていただきまして、市内についてはこの7月の中旬頃に町内回覧で後見センターのパンフレットを配布させていただいたところであります。 またそれ以外に貢献センターとしては今後必要となるであろう市民貢献人の育成の必要性について調査研究をしたり、法人貢献についての体制づくりについて調査などを行っていくこととしております。
なるほど。取り組みといたしまして、まず一つ目は成年貢献制度に関する相談利用の支援、そして2つ目が、親族貢献人への相談支援、そして3つ目が去年 FM 舞鶴にもお越しいただいてますけれども、その啓発普及活動ですね。そして、市民貢献人の育成、法人貢献人に、法人貢献に関する調査研究もされているということなんですね。では具体的にはどんな方に利用してもらいたいですか？
はい、私どもの相談にお見えになる方の中には、例えば認知症の親御さんが入院をされていて、その入院費をその親御さんの預金から引き出そうということでご家族の方が金融機関に行かれたときに、ご本人ではないので支払いできませんというようなことで、成年貢献制度等の利用をしてくださいねというご説明をされるということが出てきています。非常にこう金融機関の方も今預金保護ということで、その預金者の方々の預金の出し入れについては非常に慎重になっておられるところもありますので、これらのことを言われた場合貢献制度の利用がにつながれば預金の引き出しについては可能になってくるということです。それからまた認知症のになられたお母さんが、まあ、お一人暮らしで、必要にないようなものを購入したり、また最近流行りの悪徳商法などで騙されて、高額の商品を買わされたり、現金を騙し取られたりというようなことを防ぐためにもこの後見人の方がついていただくということが非常にこう有効な手段というふうになってくるかと思います。
なるほど。ご家族の方が、まあ、そういった親御さんの入院費を払うために預金通帳を引き出そうと思ったけれども本人じゃないといけませんって言われたときに、その貢献制度を利用すると本人じゃなくても引き出しができるようになるということなんですよね。そしてそういったね、詐欺の被害とかにも遭わないようにということで、その貢献人がつけば万が一被害に遭ったとしても取り消しが、
取り消しができるケースも出てくるかと思いますし、やはり貢献人さんがついておられるということで預金の引き出し、それから高額な商品の購入などについては一度相談をしないと次の段階進めないというような状況を作っておくことが必要かなというふうに思います。
もうその場ですぐに判断せずに、ご相談できる、
そうですね、
環境を作るということですね。そしてもうご本人でもの老後のことが心配であったりですとか、
お一人暮らしのご高齢の方になりますと、やはり今は自分がいろんなことをやっていけるという自信があるけれども、お一人ということで将来的に自分が認知症などになった場合にどうしたらいいんだろうというご不安を抱えておられる方もありますので、そういう方々については、任意貢献のご紹介であったり、貢献制度の詳しい情報を提供させていただいて安心して生活していただけるようにしていきたいというふうに考えています。
なるほど。なので、ご本人様から、そしてご家族の方からこういった相談を受け付けているということなんですね。ななこちゃったラジオ、本日は舞鶴市福祉企画課より四方志保さん、舞鶴市社会福祉協議会より山内徹さん、森下秀明さんにお越しいただいております。さて、リスナーの皆さんに最後にメッセージがあれば、森下さんお願いします。
はい、そうですね、成年貢献制度なんですけれども、実はですね、その歴史は古く、創設は平成12年の4月ということになります。で、旧来にも似たような制度がございまして、 金地産、純金地産制度という制度がありましたけれども、さらに本人保護と自己決定権の尊重という、まあ、崇高な理念のもとに介護保険制度の導入と同時に、創設しました。つまり成年後見制度は介護保険制度と同い年で、今年で18年目を迎えます。はい。それで一方ですね、平成29年の4月時点の、京都家庭裁判所舞鶴支部での、成年後見制度の利用者数は、約90名というふうに伺っております。でまあ、この数字が多いのか少ないのか、それは別といたしまして、その成年後見制度と介護保険制度、まあ、よくあの車の両輪というふうに言われてるんですけれども、この両制度を比較した場合、その成年後見制度は介護保険制度に比べて、まあ、地域の方の認知度であったり、理解度、関心の高さという点では、相当遅れを取っているというふうに感じております。で舞鶴市には、全国に先駆けまして、この5月から、成年後見支援センターという成年後見制度を専門に扱うセンターを開設いたしました。で、まあ、センターいろいろな業務内容、先ほど山内の方からもお伝えさせていただいたんですけれども、一番大きな使命としましてですね、この本人保護と自己決定権という非常に高い理念のもとに誕生した成年後見制度、この制度に対するですね、地域の皆様の関心を高めて、理解もこう深めていただく、そして成年後見制度が今よりももっと、皆さんにとって敷居の低い身近な制度となり、まあ、必要な方にこう制度を適切に、利用していただけるように、そういうふうなお手伝いをさせていただくということが、一番大きな使命というふうに、感じております。
なるほど。この介護保険制度と成年後見制度は車の両輪というふうに言われているということなんですけれども、その成年後見制度はちょっとね、利用も少なく、なかなか皆さんに知られていないんじゃないかなというところで、もっとたくさんの方に利用してほしいということですよね。そのさっきね、私も話を聞いていて、その後見人はどんな人がなれるんですかっていうところで、家庭裁判所がその最も適任だと思われる人を、その親族だったり専門職だったり法人から選びますっていう話があったりとか、なんかちょっと難しそうとか手続きがめんどくさそうっていうイメージがね、どうしてもあって、なかなかそういう制度があるって分かっても利用するその一歩がなかなか踏み出しにくいかなっていうのがあるんですけど、まあ、そのため の, そのセンターが5月に開設されて、でそういうのを利用したいと思っている方のサポートをしてくれてるということなんですよね。
はい、そういうことですね。でやはり認知症や判断能力不十分になられた方全員がこの制度を利用しなければならないということではありません。他に、適切なサービスを使ったり、家族親族の支援があれば、十分今まで通り生活をできる方についてはそういう形で、生活を続けていっていただいたら構わないと。ただどうしても法律的な守りが必要な方っていうのは、適切に成年後見制度につながっていただいて、より安全安心に地域で生活をしていただきたいというふうに、このように考えております。
なるほど。じゃあまずはね、一度ちょっと私当てはまるかなっていう方はこのセンターに相談をしていただきたいなと思うんですが、場所はどちらになりますでしょうか。
はい、待っておりました。はい、場所はですね、中舞鶴にあります、舞鶴市の中総合会館の3階、社会福祉法人舞鶴市社会福祉協議会内に設置してございます。で利用はですね、月曜日から金曜日、までで、午前8時半から、午後5時15分までというふうになっております。
はい、
で特に予約は不要なんですけれども、まあ、今センターの人員といたしまして2人で、体制として、取らせてもらっているので、まあ確実に、お待たせすることなく対応させていただくということであれば、事前に、ご連絡いただいておくと、そういうことも、ないかと思います。で特に料金の方はいただいておりませんので、お気軽に、ご利用していただけたらというふうに思っております。はい、であと電話なんですけれども、社会 社会福祉協議会内にあるんですけれども、専用の電話を設置しております、0773-62-5530、62局の 5530、こちらの方にかけていただきましたら、青年貢献支援センター直通の専用電話になっておりますので、担当者が直接、ご相談に応じさせていただけます。
はい、ありがとうございます。この青年貢献支援センターは中総合会館の3階にあります。で、予約は不要なんですけれども、もしね、そのスムーズにご案内させていただくのであれば、 あらかじめお電話いただけるとありがたいですということですね。で、料金は無料でご相談ができるということです。お電話番号が 0773-62-5530、 0773-62-5530 番です。はい、ということで、あっという間にお時間になってしまいました。
はい、ありがとうございました。
本日のゲストは舞鶴市福祉企画課より四方志保さん、そして舞鶴市社会福祉協議会より事業課長の山内徹さん、舞鶴市青年貢献支援センターより森下秀明さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力によりお届けしました。